さん、こんにちは。今日のパーソナリティは、奇跡と、
ペコです。
ねえ、もう4月、早いよね。
早いですね。
いや、ほんとあっという間。なんかいろいろさ、あったよね、はい。今までって思ってさ。
うんうんうん、
何が、最近多いなと思ったの、不倫多いよね。
なんかこう、週刊文春が、すっぱ抜くのがすごい多いですよね。
上手よね。ねなんか。
もう、文春の一人勝ちみたいな
感じですね。ねえ、なんか、こう、よくお正月近辺って、ネタがないじゃない。うんうん、あの世の中的に動きがないから、はい、だからそういう時にすっぱ抜いて記事にするっていうことが多いんだってね。
へえ、そうなんですね、うんうん、
でも本当ね、いろいろとポロポロと、うんね、
ベッキーも文春だし、
ねうんうん、音竹さんなんか
あーね、
ね、参議院の出馬もね、うん、見送る。
そうですよね。
よね、もちろんね。
もうすごい絶妙なタイミングですっぱ抜かれちゃい
ました
ね。
だからやっぱりさ、そういう風に登ろうとすると、うん、どっかで足元すくってやろうみたいなのが、
なんかこう狙ってる人がやっぱ
絶対いるよね。
いるんですよね。
うんうんうん、ね、だから打たれる、あ、
出る杭は打たれ る
出過ぎた杭は打たれないっていう。
あ、なるほどね、うんうんうん、じゃあ出過ぎちゃった方が、
そう、どうせ出るんだったらちょこっとじゃなくて大きく出てしまえば ね、なかなか
そこまでいっちゃえばもう敵はいないっていう、う
ん、敵はなかなかね、
あの、むしろこうごまを吸って寄ってきてくれるっていう。
あ、そうかもしれないよね。
そこまで行きたいですね。
行きたいよね。いつになったらいけるかしらっていう。
本当ですよ。打たれたくない、
うん、打たれたくはないね。打つ、でも打つのもね、どうだろう。
あ、それはね、ちょっと人としてね、
ちょっと人として嫌だよね。
そしてやめておきましょう、
うんうん、なかなかね。
我慢我慢。
うんうん、いや、それもそうだし、あとほらテロもあったりとかさ、怖いよね。
ねえ、なんか、うん、どこだっけ、デンマーク、
ブリュッセル、
ブリュッセル、
うん、ベルギー、
ベルギーか、うん、なんか全然ニュースやらないですね。
そうね、あんまりやらないよね。
空港での事件ですよね。
封鎖したりとかすごいよね、あの近く爆弾処理班がいたりとか、
うん、日本人も巻き込まれちゃって、
ね、いや多分本当なんかなんとなくイメージだけど、
うん、
行ったこともないけれど、
うん、
なんかこうションベン小僧とかいろいろあるじゃない、
はい、
あの
ションベン小僧、
あの、
はい、
観光地帯のね、
はい、
あの有名な見どころとかも閑散としちゃってるんでしょ。
あのやっぱりテロ、
うんうんうん、ま
あ、そうですよね。そんな事件
で普段は予約が取れないレストランもすんなり入れちゃったりとか。
あ、そうなんですか。
だからやっぱりほらどこで何があるか分かんないから、
そうですよ、
ね、なかなか外に、
うん、家に行こ
うとはね思わないじゃない。だからあのゴディバの、
はい、
チョコレート、はい、美味しいゴディバの、
はい、美味しいゴディバの、
うん、あれ本店ベルギーじゃない。
そうなんですね。
だからゴディバの本店も売りは、売り上げが8割減ったらしいよ、う
ん、8割も、うん、
まあ人来ないからね。8割って言ってもまあね、だからその月ベースなのか、
はいはいはい、
あの日ベースなのか1日いくらのベースなのか、うん、ちょっとそこまでは分かんないけど、
うんうん、まあでもそんなテロとか起こっちゃったら
ね、だから結局そうなっちゃって消費活動が起こらないと、
あ、
今度国が危ない、危ないって言ったら変だけど、だからその
、ね、そうそうそう、
結局普段通りの生活をすることが、
はい、
結局テロと戦うことだみたいなことを言ってる住民の方がいて、ああそうだよねって。それってなんかこう、
ね、
東日本大震災の時もそうだったよね。
ああそうですね。
だから結局そこに行かないとか、
うんうんうん、
物をじゃあ買わないってなると、はい、物が売れないとお金が今度回らないとかっていう、ね、なかなかね難しいよね。
難しい
ですね。お金ね、あのたくさん回せてる、うん、回せてる、
回せてる、回る、私ですか。
そう、うん、
いや回したいけれども、ま、そもそも回すお金が足りてないっていう、
そうだよね、
もうそもそもの問題がありますかね。え、奇跡さんは回せてますか。
回せてないね。
あれ一緒。一緒一緒。
いや、でさ、ほら、新生活を送る方って多いと思うのよ。
そうですね。
ね、なんかやっぱフレッシャーズでね。
うん、
今日もう4月4日でしょ。ほら、もう、社会人1年目とかさ。
ね。学生、
まあ、学生さんまだほら、
はいはい、
ちょっともうちょっと後かもしれないよね。入園式、入学式、
はい、あ、そうなんです、
ね、うんうんうん、だってほら4月の中ぐらいじゃなかったっけ、8日とかさ。
あ、なんかもう覚えてないですね、私。
5日とかさ、
うん、
なんかこういわゆる1日ドンピシャじゃないような気がしない。
あ、そうかも。そうですね、
そうだよね、うんうんうん、だからなんで最初のうちってこう何の科目を選びますかみたいなので、
はい、
うんうん、ちゃんとした授業じゃないじゃん。
あ
の、テスト授業じゃないけど、あの、自分の履修したい科目をちょろっと見れたりとかしなかったっけ？
なんかやばい。全然覚えてないんですけど、私。
本当？まあ、学校によっても。
選びましたっけ？
選んだよ。 いや必修は必修だからさ、必修以外の科目を 選んで何単位みたいに取って卒業するじゃない。
え、それ大学の話ですか。
うん、
あ、私大学行ってないんですよね。あ、
そっかそっかそっか、はい、大学はね、そうなのよ。だからその、うんうん、こんな授業を取りたいかなってやってる授業にも、はい、潜り込んでというか入って授業を受けて、この授業を受けようか受けまいかとか、あと自分でほら、はい、必修が例えば1限と3限を待ってたら、はい、2限をどの授業を入れようかなとかっていう風に組めるから、私ねでもかなり自分の思う通りのスケジューリングだったから、
はい、うんうん、
自分一人しか知らないっていう、はい、知ってる人が誰もいないっていうクラスとかもあったね。
あ、
あの授業で、
うん、
自分のクラスの子が一人もいない授業とか。
へえ、でもね、選べるとすごい楽しそうですね、大学。
まあ楽しいのかな。
楽しそう、
うん、楽しい、
まあ、言ってないからそう思えるのかもしれないけど、
楽しいかな、
うん、ちゃんと真面目に言ってました。
あんまり真面目に、反動が出ましたね、大学になるとね。うん、なかなかね、こう。
あ、それまで真面目に言ってた。
そうよ、
それまで真面目に。
そうそう。ちゃんと休む数はつけてたけどね。正しいマークで。
はい、あ、偉い。
そう、だから何回までは休めるとか、きちんと計算をして。計算して。
そういうところはこまめにね。
そう。
大事ですから、ね、
試験受けさせてもらえない科目が2科目ほどあったかな。出席が、これじゃあ、そんなに授業出てないのに、これで受けてどうすんのって言われて。
へ
え。わあ、大変と思ったことがね。
あ、そんな試験も受けさせてもらえないとかもあるんですね。
あったね。今でも覚えてる。秘書概論。秘書の。
秘書概論。
うん、秘書になるための。
はい。
概論。なんかこう、概論。要は秘書になりたい、秘書の試験を取りたい人っていうのが何だろう、
うんうん、
が学ぶ、まあ、出てないから、
基礎みたいな、
出てないから授業、
あの
内容わかんないの、ごめんなさい。
出てないんですか。
出てないの。でも一応試験前だけ勉強してたのに勉強しそうだったっていうのだけは覚えてる。
あ、それは試験受けさせてもらえなかった。
そう、受けさせてもらえる。試験の当日に行ったら、あなたは受けられませんって言われて。残念だね。
もうちょっと早めに言ってみたいな。
そうなの。早く言ってくれれば勉強しないで済んだのにって、ちょっとそれは違うだろっていう話なんだけど。
確かに。
そう、だからそんなこともあってね、そう、新入社員、
そうですね、新入社員の季節です ね、
まあ、ね、学校行く人の季節じゃないとなると、やっぱり引っ越し、新しいところで一人暮らしとかさ、
は
い、
うんうん、
あるわけじゃない。だからきっと今頃 ねもう決まってるけど、
はいはい、
新しいお家に越してきて、うん、
はい、
よしとか思ってるわけよ、きっと
ね。こう新しい気持ちで新生活ワクワクしてる人とか、う
ん、だからさ、
ね、
なんかこう家とかさ、どう、一人で住んでて。
いや、最初の頃はすごいやっぱワクワクしましたけど、
うん、
もうさすがにもう 4,5 年目あたりからもういいって感じでしたね。一人は寂しい、
うんうんうん、逆にさ、こうこんな家電を揃えたいとかさ、こんなインテリアにしたいみたいのあるじゃない。
そうですね、
なんかワクワクすんじゃ、新しい家を作ろうみたいな、うん、なんて、はい、自分だけの城を作ろうみたいな。
そうですね。
やっぱりそこでさ、家電量販店って行くと心ときめかない？
心ときめく。
私結構ときめいちゃうんだよね。でこの間さ、すごいむくむから足が、
はい、うん、
むくむむく、行ったって言わなかった、言った私、家電量販店に、なんか
家電量販店に行ったっていうのは聞きました。
でマッサージ機をさ、片っ端からやってさ、わーなんていいんだろうとか思いながら、でもこのマッサージチェア買っちゃったら大変だよねとかさ、置き場が大変だよねとかいろいろあるけど、最近なんか薄いマットみたいの引くだけみたいなとかさ、いろいろあるんだよ ね、
うん、
だから家電も進化してるなって思って。
そうですね、なんかもうマッサージチェアってもう本当にもうドドンってこう、
そう、でもあのドドンっていうのがさ、
イメージですよね、
重たい、
うん、
高い、
そうですよね、
置き場所取る、
そうそういうイメージ。
で一人暮らしでそんなもん置いちゃったら、もう寝るスペースでおしまいみたいなさ、
そう
感じになっちゃうじゃない。
そういうイメージですね、うん、
で逆にほらペコちゃんなんかさ、上京して一人暮らしを始める時ってどんな感じだったの。
はいはい、そうですね、私実は父親が東京にいて、最初は父親と暮らしてたんですよね、
うんうんうんうん、
で、まあ、3年ぐらい経って一人暮らしを始めたんですけど、まあ、やっぱりもうこれをどういう部屋にしていこうかみたいな感じですごいワクワクして、
うん、
なんかあの白とかを使うと部屋が広く見えるとか、うんうん、そういう知識があったので、うんうん、なるべくこうなんていうの、こう優しい木目調とか白とかそういうのをベースに家具を集めましたね。
じゃあ何、基本はお家は白い家具。
そう、白とかベージュとか そういう優しい感じの色合いに揃えました。
それは何、休みのたんびにちょこちょこ見に行って。
そうそうそうそう、休みのたんびにいろんなところ見に行って、うんうん、まあ、そんなね収入も多くはないので、うんうん、ニトリとかこうお財布に優しいところに行って、うんうんうん、
いやでもニトリも楽しいよね。
楽しい。
私あのお台場のニトリ好きよ。
行ったことない。
お台場にねニトリがあるんだけど、うん、楽しい、
うん、あそうなんですね、うん、
結構広くて、うんうんうん、あこんなのあるんだとか思いながら、うん、見たりとかする。
なんか最近イケアとかあるじゃないですか。
イケアも楽しいよね。
そう楽しいんですよね。
なんかイケアで行くとさ全部買い替えたくならない？
そうなるんですよ。しかもそんな高くないじゃないですか。
そうなの、手が届いちゃう。
そうから値段なんかあ変えちゃおうかなみたいな。
そうなの、ね、でも変えると思っても今度粗大ごみに連絡して取りに来てもらって、うん、粗大ごみ量の方が意外と高くついちゃう。
そうなんですよ、
うん、で私あのイケアでベッドが欲しいなと思ったんだけど、はい、重たいんだよね。
ああ、
じゃあ持って帰るのがじゃないよ、組み立ててもほらベッドって結構20キロとかさ、
はい、あ
30キロとかさ、
ね、
うん、重たいじゃない、
うん、
だから最近どうしようかなって。
であ
と組み立てるじゃない、はい、自分で、
はい、
ね、ほら帰省であの来てくれて、
はい、
組み立ててくれるサービスもあるんだよね。
あ、はい、そうですね、
あのお金払って組み立ててもらうっていう、うんうんうん、あれでもいいけどまたさ買い替えるときどうする、はい、とかさ。
そうそう、そこなん
ですよね。それを
なん
て分解して、はい、バラしてゴミとして出すのか。でもゴミ、ね、としても出せないよね、分解したとしてもきっとね大きいからね。
どうするんだろう、なんか業者に取りに来てもらうんですかね。
でもそれも業者を呼ぶのもお金がかかるでしょ。
そう、
きっと
お金かかる
って考えて、どうしようっていつも思うの、う
ん、私も今すごい悩んでるのが、
うん、
あのロフトベッドみたいなのを買ったんですよ。ちょっと背の、うんうん、なんていうのかな、その下にちょっと
物が置ける、
そうそう物が置けるロフトベッドみたいなのを買って、
うんうんうん、
でもなんかねなんか邪魔になってきちゃってでもそれも組み立て式だから処分どうしようかなってすごい。
そうだよね、誰か処分の方法知ってる人がいたらぜひぜひ、
そうそう、まさに
教えてください。
なんか男手がないとなかなか難しいですよね。
そうなんだよね、男でねこういう時すごく必要だよね。
そうなんですよね。
え、じゃあ組み立てるの自分でやった？
あ、組み立てはその持ってき業者の人にやってもらいました。持ってきた人がサービスでそのまま。
あ、素晴らしいね。
あ、ちなみにニトリで買った。
あ、そうなんだ。お値段以上だった。
お値段以上でしたねお値段以上で、え、組み立ててくれるんだみたいな。
あ、でもそれはちょっと嬉しいよね。
そうですね、だから買うときはもう何も考え、そう、奇跡さんは買う前に考えてるからもう賢いと思うんですけど。
え、そんなことないよ。
いやいやいや、私何も考えてなかったから、
うんうん、ベッド買っちゃおうみたいな。
ただもうウキウキで一人暮らしイエーイみたいな感じでやったから、こう今頃こうどうしようかなってすごい。
あ、じゃあ何、もうそのベッドどうしようかなと思って数年経っちゃった、
うん、そうなんですよ、もう邪魔で邪魔で。
じゃあでも未だにそのロフトベッドで寝てはいる？
いや、もう使ってないですね
じゃあ単なる物置になっちゃってる。
そうなんですよ。
あ、それは困るよね。
そうだから、なんか太陽の光とかもそのベッドがあることによってちょっと少ないし、だからなんかいろいろ失敗したなと思って。
なるほどね、だからロフトベッドはじゃあよくよく考えた方がいいと。
そう、よくよく考えた方がいい。
大きい？相当。
そう、なんだろう、うん、まあ結構大きいですね。
うーん、逆にこう買ってよかったなみたいなものってある？
買ってよかったなは、ね、ホットカーペットとこたつ、
うんうんうん、
まあ、これ家電っていうのか分かんないですけど、
まあ、家電でもいいし、あの家具でもいいしさ、
うん、そう、
なんかこんなの買ってよかったなみたいな。
私はその沖縄出身だからか分かんないですけど、やっぱりその買ってよかったなっていうのはその今言ったホットカーペットとこたつ。
だって沖縄ってあったかい。
そう、あったかいから、うん、その今東京の寒さ。
あ、そうか、逆にね寒さに耐えられないのか、
はいはい、耐えられない。そう、私を温めてくれるホットカーペットとこたつ最高みたいな。
あ、なるほどね
感じ。
え、こたつは何、いわゆるこたつを買ったの、それとも夏場はこたつじゃなくてテーブルで使えますみたいなのを買った、
うん、あ、もちろんあの夏場は普通にこう、うんうん、テーブルとして使えるものを買って、 てって感じですかね。
なるほどね。ちょっと新生活に必要そうなものを後半戦で話していこうと思います。それでは後半戦で、
はい、はい。